はい。まず最初に頭を切り替えるために最も重要なポイントがあります。それはロブロックスは一つのゲームじゃないっていうことなんです。資料の中の例えが一番しっくりきましたね。ゲーム版の YouTube だと、
うん、
YouTube が自分で動画を作ってる会社じゃないのと同じで、ロブロックスもゲームを作ってる会社ではないんです。
そうなんですか。じゃあうちの子が遊んでるあの無数のゲームは一体誰が？
それこそが核心ですね。ロブロックスは誰もがゲームを作って公開できる場所、そして遊べる場所、これをまあ提供しているプラットフォームなんです。そして今あなたの目の前にある資料によると、プラットフォーム上に存在する4000万種類以上のゲームのほとんどはプロのゲーム会社じゃなくて10代を中心としたユーザー自身によって作られてるんですよ。
10代が作ったゲームで世界中の子供たちが遊んでる、にわかには信じがたい話ですね。ではそのプラットフォームが一体どれほどの規模なのか、具体的な数字を見ていきたいんですが、資料を見て正直ちょっと引きました。
どの数字に一番驚きましたか？まず月間アクティブユーザーが約3億8000万人、日間でも約8500万人。これだけでも日本の総人口に迫る勢いですけど、それ以上に衝撃だったのが、アメリカの16歳未満の子どもたちの実に半数近くがロブロックスユーザーだっていう調査結果です。半数ですよ。もうこれインフラですよね。子どもたちの間でやってて当たり前の存在になってる。うちの子が友達みんなやってるっていうのもあながち嘘じゃなかったわけだ。
まさに。そしてビジネスパーソンであるあなたに特に注目してほしいのがもう一つの数字です。ロブロックスがゲームを作った開発者たちに支払った年間の総額、2024年で約9億2300万ドル、日本円にすると約1400億円にも上るんです。
1400億円?それはさっき言っていた10代のクリエイターたちに支払われているお金ということですか?
その通りです。もちろんトップクリエイターは大人ですけど、多くの10代クリエイターもこの中で信じられないような大金を生み出しています。つまり子供たちが作ったゲームで子供たちが遊び、そして作った側には現実のお金が入る。巨大なクリエイター経済圏がこのプラットフォームの上で成立してるんです。
はあ、なるほど。2021年に上場した際の企業評価額が約400億ドル、つまり4兆円以上だったというのも、これで納得がいく話ですよね。
なるほど。では一体どうしてこんなモンスタープラットフォームが生まれたんでしょうか。資料を読み進めていくと、その原点が非常に興味深いんですよね。最初からゲームを作っていたわけではないと。
そこがロブロックスの成功を理解する上で最も面白い部分です。創業者のデイビッド・バツキが最初に作ったのは、インタラクティブ・フィジックスっていう非常に真面目な教育用のソフトウェアだったんです。学校の物理の授業でシミュレーション実験をするためのツールですね。
つまりこの角度でボールを投げるとどういう放物線を描くかみたいなことを学ぶためのソフトですよね。まさに。ところがここで運命的な気づきが生まれるんです。バズッキーはユーザーである子どもたちが物理の勉強をそっちのけで、そのソフトの機能を悪用して全く想定外の遊びを始めてることに気づいたんです。
悪用ですか？具体的にはどんな？
例えばシミュレーション空間に車をたくさん出してわざと衝突させて大事故を起こしてみたり、あとはブロックを積み上げて作った建物を鉄球をぶつけて派手に破壊してみたり。
目に浮かびますね。男の子なら絶対やりますよ、それ。作り手の意図を子供たちのただ壊して遊びたいっていう本能が完全に上回ってしまったわけですね。
その通りです。そして多くの企業がここでそれは間違った使い方だってユーザーを叱って機能を制限する方向に動いてしまう。でもバズッキーは違った。彼はその想定外の遊びこそがユーザーが心の底から本当に求めている価値、つまりルールや制約のない自由な創造と破壊の場だということを見抜いたんです。
それはすごい視点の転換ですね。
ええ。ビジネスの世界でピボット、つまり事業の方向転換と言いますけど、これはその最高の事例です。彼が発見した顧客の本当の課題は、面白い物理シミュレーターがないことではなかった。自分の頭の中にあるものを形にして、それを友達に見せたり一緒に遊んだりする場所がないということだったんです。これあなたのビジネスにも応用できるかもしれませんよ。顧客があなたの製品をハックしたり、 想定外の使い方をしていませんか？それはクレームじゃなくて、次の数兆円ビジネスへの招待状かもしれないということです。
深いですね。さて、その創造の場としてダジを切ったロブロックスですけど、それを支えるビジネスモデルがまた実に巧みで、ここでうちの子がいつもねだってくるロバックスが登場するわけですね。これがどうも親としてはお金を吸い取るブラックボックスのように見えてしまうんですが。
その気持ちはよくわかります。しかし、このロバックスこそが先ほど話した140億円のクリエイター経済を回す心臓部なんです。仕組みはこうです。まず、あなたのようなユーザー、親御さんが現実のお金で仮想通貨ロバックスを買う。お子さんはそのロバックスを使ってゲーム内で自分のアバターの服を買ったり、特別なアイテムを手に入れたりします。
そこまではよくある課金の仕組みですよね。
ここからが重要です。そのロバックスの多くはアイテムやゲームを作った開発者の袋に入るんです。そして開発者は稼いだロバックスをデベロッパーエクスチェンジ、通称デベックスという仕組みを通じて現実の米ドルに換金できる。
なるほど。そこで現実世界とつながるわけですか。
はい。この仕組みの天才的なところは、世界中の開発者たちにロブロックスで本気でゲームを作れば稼げるかもしれないというとてつもなく強力なモチベーションを与えたことです。最初は趣味で作っていたゲームが人気が出れば生活できるほどのお金になる。その結果、プラットフォーム上のゲームの質と量が爆発的に向上して、それがまた新たなユーザーを呼び込むという、そういう好循環が生まれたんです。
なるほど。
プラットフォームビジネスを成功させる鍵は、鳥と卵の問題を解決して参加者が稼げる仕組みをいかに早く作るか。ロブロックスはそれを完璧にやってのけたわけです。
稼げる仕組みがクリエイターを引きつけるのはよくわかりました。でも、お金だけが目当てだと、プラットフォームってどこか殺伐としませんか？人々がそこに居続けたいと思うような何か別の魅力について資料には書かれていましたか？
非常に良い指摘ですね。実は、資料にはその迫真に触れる忘れられないエピソードが記されていました。2013年のことなんですが、共同創業者の一人であるエリック・カッセルが、がんのため45歳という若さで亡くなってしまったんです。
それは、お若かったんですね。
会社が公式に追悼イベントなどを発表するよりも前に、信じられないことが起こりました。ユーザーである子どもたちがプラットフォーム上で自発的に彼を追悼するためのワールドとか記念碑を作り始めたんです。
へえ。
そして何百人ものアバターがそこに静かに集まってきて、ただただ彼の死を悼んだ。何の報酬も目的もなく、純粋な追悼の意を示すためだけに。
それはすごい話ですね。
これこそロブロックスが単なる金儲けのツールではなく、人々が本当の意味でつながり、喜びや悲しみといった感情を共有する場所、デジタルの故郷になっていることの何よりも証明でした。強力なビジネスモデルの裏には、こうした強固で人間的なコミュニティが存在している。これこそがロブロックスの本当の強さかもしれません。
ビジネスの合理性とコミュニティの熱量、その両輪がうまく回っているわけですね。でも不思議なんですよ。これだけ儲かる市場なら、なぜメタとかエピックゲームスみたいな巨大 IT 企業が同じようなものを作ってロブロックスを潰しにかからないんでしょう。後発組には乗り越えられない何か特別な壁があるんですか？
それは当然の疑問ですよね。結論から言うと、その壁は存在します。そしてそれは非常に高く分厚い。ビジネスの世界ではネットワーク効果と呼ばれるものです。
ネットワーク効果？
難しく考える必要はありません。例えば、今から新しい SNS を立ち上げるとします。Facebook よりも優れた機能をいくら搭載しても、そこにあなたの友達が一人もいなかったら使う意味がないですよね。
確かに。誰もいない SNS はただの廃墟です。
友達がたくさんいるから、一攫千金を夢見るゲーム開発者が集まってくる。さらに、優秀な開発者が集まるから、もっと面白いゲームが生まれる。この繰り返しです。このユーザーがユーザーを呼ぶという好循環のことを、専門的にはフライフイールが回ると表現します。一度勢いよく回り始めたフライフイールは、もう誰にも止められない。
なるほど。後から参入しようとしても、ユーザーがいないから開発者が来ない、開発者がいないから面白いゲームがなくて、ユーザーも集まらない、八方塞がりになってしまうわけですね。
まさにその通りです。ロブロックスはこのフライホイールを実に15年以上もかけて、ゆっくりとしかし着実に回し続けてきた。 今では他社が到底真似できない強固なモート、つまりお城の周りのお堀を築き上げることに成功したんです。
15年、それは真似できませんね。そして資料によると、そのフライホリルの回転を決定的に早めたのが2020年のパンデミックだったと。
ええ、ロックダウンによって子どもたちは友達とリアルで会って遊ぶ場所を失いました。その時ロブロックスが彼らのためのデジタルの公園になったんです。友達と集まっておしゃべりしながら一緒にゲームをする、その需要が爆発してユーザー数が急増しました。
ああ、なるほど。
しかしこれも単なる幸運ではないんです。長年かけて築き上げてきた急激なアクセス増にも耐えうるサーバーインフラとか、ユーザー同士のトラブルを解決するコミュニティの仕組みがあったからこそ、このチャンスをものにできた。まさに幸運は準備された心にのみ宿るを体現した事例と言えるでしょう。
まさに鉄壁のビジネスですね。ただその鉄壁の中で遊んでいるのが自分の子供だと思うと、親としては別の心配が頭をよぎるんですよ。これだけ巨大な世界で知らない人たちと交流するわけですから。安全性については資料でどのように触れられていましたか？
もちろんそこはプラットフォームとしても最も力を入れている部分です。資料によれば、ロブロックスには不適切な言葉や個人情報を自動でブロックする強力なチャットフィルターが備わっています。さらに重要なのが保護者向けのアカウント設定機能です。
ペアレンタルコントロール的なものですね。
はい、具体的にはお子さんがチャットできる相手を友達のみに限定したり、1ヶ月に使えるローバックスの上限を設定したり、プレイ時間を制限したりすることが可能です。まずは一度お子さんと一緒にアカウントの安全設定ページを開いて、うちはこのルールでやってみようかと話し合ってみることを強くお勧めします。すべて日本語で詳しく解説されていますよ。
なるほど、管理機能があるのは安心しました。ではもう一つ、教育的な側面はどうなんでしょう。親としてはただの時間の無駄遣いで終わってしまうのはもったいないなという気持ちもあって、何かこの体験から得られるものってあるんでしょうか？
そこがロブロックスの最も興味深い価値だと思います。もしお子さんが単にゲームを遊ぶだけでなく、自分もゲームを作ってみたいと言い出したら、それは絶好の機会です。ロブロックスでのゲーム開発にはルアオという本格的なプログラミング言語の基礎が学べる言語が使われています。
プログラミングですか？
ええ、さらに最近ではロブロックスアシスタントという生成 AI ツールも導入されました。これを使えば、この道に等間隔で街灯を10本並べてとか、このキャラクターをジャンプできるようにしてといった風に、自然な言葉で指示するだけで AI がコードを書いてくれるんです。
それはすごい。
想像へのハードルが劇的に下がっています。
プログラミングの知識がなくてもアイディアさえあればクリエイターになれる時代なんですね。
まさに。そして最も重要なのは、お子さんが単なる消費者から創造者へとマインドセットを転換できる体験そのものです。受動的に動画を眺めている時間と能動的に何かを組み立てている時間とでは、脳の使っている部分が全く違う。ロバックスをどうやって稼ぎ、どう賢く使うかを考えることは、経済の処方を学ぶことにもつながります。
なるほどな。ゲームばっかりやってと叱る前に、今何に夢中になっているのか一度ちゃんと聞いてみる必要がありそうですね。
そう思います。もしかしたらお子さんは次の大ヒットゲームのアイデアを温めている最中かもしれませんから。
というわけで、今日はロブロックスの世界を深掘りしてきましたが、いかがでしたか？お子さんがただ遊んでいたと思っていた場所は、実は次世代のクリエイターや起業家が育つ巨大な経済圏の入り口だったのかもしれません。
今日お話ししてきたロブロックスの成功の鍵は、資料ではいくつかのポイントにまとめられていましたね。顧客の本当の課題を見つける、大胆に事業の舵を切る、参加者が得する仕組みを作る、そしてネットワーク効果というお堀を築く。どれも業種を問わず、あなたのビジネスに役立つ普遍的な視点ばかりです。
ええ。
子供が夢中になっているものの中に、実はビジネスの最先端のヒントが隠されていた。これは面白い発見ですよね。
本当ですね。今度子供と話すとき、どんなゲームで遊んでるのだけじゃなくて、どんなゲームを作ってみたいって聞いてみたくなりました。きっと今までとは違う面白い話が聞ける気がします。最後に、こんな問いをあなたに投げかけて今日は終わりにしたいと思います。もしあなたのお子さんがロブロックスで自分で稼いだお金で、現実の世界でお父さんに何かプレゼントを買いたいと言ってきたら、あなたはどうしますか？それは単なるお小遣い稼ぎでしょうか？それとも新しい時代のビジネスの始まりの瞬間なのでしょうか？